Okay, let's get into the Word of God this morning.
今朝、聖書の御言葉に移りたいと思います。
PowerPoint? Did you turn this off? There we go. Okay. Okay, let's all stand up. Let's read the Word of God together.
皆さんお立ちください。聖書の言葉を一緒に読みたいと思います。
せーの。One day, as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water, for they fished for a living. Jesus called out to them, Come, follow me, and I will show you how to fish for people.
日本語で読みたいと思います。はい。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられるとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンドレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい。あなた方を人間を通る漁師にしてあげよう。
And they left their nets at once and followed him.
日本語で読みます。はい。彼らはすぐに網を捨てて従った。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for this time.
天のお父様、この時を本当にありがとうございます。
Thank you that we could worship you this morning, Lord.
今日あなたを礼拝できたことを本当に感謝しています。
Thank you for filling us with your love today, Lord.
そして今朝あなたの愛で私たちを満たしてくださって感謝します。
Teach us your word today, Lord.
そして今日あなたの御言葉を教えてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So we're on the last. We're on the last day of this series.
メッセージのシリーズの今日は最終日、最後の日になります。
And we're looking at four things that we can learn about being set apart for discipleship.
そして弟子作りのために性別されする性別されるということに関して4つのポイントを見ることができました。
And let's remember that being a disciple is just being a person, a student who wants to learn from the Lord.
そして皆さんこのことを覚えていてください。この弟子というのは学生、生徒のようになってイエス様から私は何かを学びたいと思っている者たちのことです。
That Jesus is our Lord and Savior.
イエス様が私たちの救い主であり、主であるならば。
But the Bible talks a lot about him being a teacher.
聖書はですね、イエス・キリストが教師である、先生であるということをたくさん語っています。
And so we're going to learn four things that we can learn about being set apart for discipleship.
そして弟子作りのために性別されていくということに関して4つのポイントを学ぶことができます。
The first thing that we learned was that the discipleship is personal.
まず1つ目は弟子作りは個人的である。
That Jesus invited them personally to come walk with him and follow him.
イエス・キリストは彼らにですね、個人的に私に従っていきなさい、従ってきなさい、私にと共に生きていきなさい、歩んでいきなさいと個人的な召しをしました。
And to be taught the ways of God by him.
そして、神様の道を学びなさいと個人的に彼らを召したんですね、招いたんですね。
And Jesus invites us personally to do that too.
そしてイエス様は私たちにも同じことをしています。個人的一人一人に召しを招きをしています。
And the second thing is that being set apart is for discipleship is communal.
そして二つ目の弟子作りはのために性別されるということのポイントは弟子作りは共同体の中で行われる。
And communal means to be with others doing the same thing.
共同体というのはですね、他の人と一緒に何か同じことをやっていくという意味です。
Jesus' first disciples were set together as groups to walk with him.
イエス・キリストの最初の弟子たちは共にグループの中で共同体の中で歩んでいきました。
And the truth is that we grow to be more like Jesus when we are building relationships in and through community.
このことは本当だと思うんですね。コミュニティの中で、そしてコミュニティを通して人間関係を築くとき、私たちはよりイエスのようになるために成長していくんです。
And if we stop going to church, if we stop meeting with other brothers and sisters in the Lord,
私たちが教会に行くことをやめてしまったりとか、またイエス・キリストにある兄弟姉妹と一緒にこう関わって人間関係を築いていくことをやめてしまうと、
just the opposite happens.
これと反対なことが起こります。
We stop growing.
私たちは私たちの成長が止まってしまい、
and when we live in isolation, it can actually cause many health issues.
そして私たちがもう一人ぼっちになって孤独になって生きていくと、孤立して生きていくと、実は体にも悪い影響がやってきます。
And in some, even death.
そして、ある人たちにはやはり死にも導かれてしまいます。
Spiritual death and sometimes even physical death.
その死というのは霊的な死、またこの身体的な死も起こりうるんですね。
And the third thing is being set apart for discipleship is directional.
そして三つ目のポイントは、弟子作りには方向性がある。
There's a direction in life that Jesus wants to take us.
イエス様は私たちの人生においてこちらの方向に行きなさいという方向性を持って導くんですね。
We don't say, Jesus, I want you to be Lord and Savior of my life.
イエス様、私はあなたが人生の主であり、救い主であってほしいですと言いながら、
But I want to go this way, Lord.
でも私はこっちの道を行きたいです。
Come follow me.
だからイエス様は私に従ってきてください。私についてきて。それはできないんですね。
That's not how it works.
それは弟子作りじゃない。そうじゃないんですね。
There's a direction that Jesus says, come follow me.
イエス様が方向を示す。イエス様が私についてきなさいって言ってるんですね。
Because he has a destination for our lives.
というのはイエス様は私たちが最終的に行くべき場所を思っていらっしゃるからです。
And we won't reach that destination if we're trying to get him to follow us.
イエス様に自分イエス様が自分に従っていくようにとしてしまうと、イエス様が持っていらっしゃるその最終的に私たちがたどり着くべき場所に行くことはできません。
God created you with a purpose and a destination for your life that the world can't help you reach.
神はあなたの人生に対する目的と最終的に行くべきところを持ち、あなたを創造されましたが、そこに到達するのには、世は助けることはできないんですね。世の助けをもらって、イエス様はこちらに行きなさいと言っているところに行くことはできないという意味です。
If you're set apart for him, the world can't help you reach your destination.
私たちはイエス様がこちらに行きなさいというところに行きますから、その方向に進んでいくために性別されますが、世の中の力を借りてそこに行くことはできません。
God created you with a purpose and destination for your life.
神様は皆さんの人生に目的を持って作りました。皆さんがこちらに行くべきだというその目的地を持って創造されました。
And those who aren't following Jesus are not going to be able to help you.
でもそこに私たちが行くためにイエス様を信じてない人たち、イエス様に従っていない人たちの力を借りてそこに私たちがたどり着くことはできません。
Being set apart for discipleship is transformational and missional.
そして次のポイント、弟子作りは変革的ということは変わっていくということですね。変革的かつ宣教的使命を持っているということです。
Missional, what does that mean?
この宣教的使命があるというのはどういう意味でしょう?
It just means he has a purpose for you.
それは簡単に言うと、神様はあなたに目的を持っているということです。
People many times call me a missionary.
時々人は私のことを宣教師と呼びますが、
Because I came from America and I came to Japan.
それは私はアメリカ出身ですけれども、アメリカの地からこの日本の地にやってきたから宣教師と呼ばれます。
But really all that means is that I followed the purpose of God for my life.
でもその意味はですね、私は神様の目的についてきた、神様の目的に従ってこの日本にやってきたという意味ですね。
And so,We all are to be on mission with Jesus.
ですから私たち全員がイエス様と共に使命を持って生きていくべきです。
Because when Jesus gives us an invitation to follow him.
というのは、私に従ってきなさいとイエス様が私たちを招くときに、
and we accept that invitation.
そして私たちがその招き、飯を受け取るときに、
there is a promise that God gives you.
神様が約束をくれます。
A promise to transform our lives from the inside.
その約束とは、私たちの内なるもの、内側を神様が変革、変えてくださるという約束です。
So that we can be who He created us to be.
それによって私たちの内側が変わって、神様が最初に私たちのために持っていた自分の本当の姿に変わることができるんです。
How many times after you got saved did people say, "Oh, you've changed. You're more beautiful."
皆さん、自分がイエス様を信じて、救われたと言います。救われた後に、周りの人が皆さんを見て、ああ、あなた変わったよね。すごいもっと美しくなったって言われたことありますか？
My wife becomes more beautiful every day. Not just because of her physical appearance.
私は私の妻が、ああ、毎日もっと美しくなるなと思うんですけれども、すみません、ちょっとこれ言うの難しい。でもそれは、こう、外側ではなくてね。
It's because she's becoming more and more like Jesus every day.
その美しいなと感じるのは、やっぱ彼女がもっともっとイエス様のようなものに変わっているから、だからその美しさがにじみ出てくるっていう感じです。
Makes you even physically more beautiful.
だから内側が変えられていくので外側もきれいになるっていう意味です。
Your smile becomes more contagious.
皆さんのですね、スマイルで、ね、微笑みも本当にもう他の人にこう移っていくような美しいものになりますよ。
Because they're seeing Jesus through you.
というのは周りの人がその皆さんの微笑みを通してイエス様の姿を見ているから。
Jesus was telling his disciples, "Come, follow me, and I'm going to make you fishers of men."
イエス様は弟子たちに言いました。私についてきなさい。私はあなたを人間を取る漁師にしてあげる。
Now the four disciples that he said that to, they were fishermen.
そしてその言葉をですね、4人の男性に言ったんですが、彼らはその時は漁師、魚を釣る人でした。
Their living was fishing for fish.
ですから彼らは自分の生活をしていくために魚を釣って生活をしていました。
Their fathers fished for fish.
お父さんも漁師であって、
Their grandfathers fished for fish.
おじいちゃんもそうだったでしょう。
Their village, probably everyone in the village probably fished for fish.
多分ですね、その町にいた男性はみんな魚を釣って生計を立てていたと思います。
But Jesus was saying to them, "I'm going to transform you and give you a new purpose in life."
でもそのような男性に、4人の男性に、イエス様はこう言ったんですね。あなたの人生に新しい使命、あなたの人生に新しい目的をあげよう。
Your identity is not going to be found in fishing for fish anymore.
あなたのアイデンティティ、その姿というのはただ魚を釣る漁師の中にはもうない。
Your identity is going to be found in what I created you for.
あなたの本当のアイデンティティは私があなたを作ったその本当の姿の中にあるんですよ。
And it's going to be deeply spiritual.
そしてそれは本当に霊的に深いものである。
And it would transform their reason for even existing.
そして、
means as a fish for fish, that was their total existence was I'm a fisherman and I'm going to fish for fish. But Jesus is going to transform the very reason that they exist here on this earth.
漁師でいた時はですね、自分は魚を釣ってそれを食べてそれを生計を立てて生きていくというものだったんですけれども、イエス様に召されて、イエス様に従っていたら、イエス様が持っていらっしゃる目的が人生の中心となって生きていくということです。
Yes, there was a new purpose and a new mission for them in life.
イエス様を信じてイエス様に従って生きていくときに新しい人生の目的、使命が彼らに与えられました。
When you accept God's invitation to follow Jesus,
皆さんが神様からイエス様に従っていきなさいという招きを自分のものとして受け入れていくときに、
Your reason for living goes beyond what you work.
皆さんの生きていく目的、生きている理由というのは、自分が現在持っている職業をもっと超えたものになります。
His disciples fished full time. They were fishermen.
この弟子たちはもうフルタイムで漁師として働いていましたが、イエス・キリストは彼らを別の働きに、別のフルタイムの働きに召しました。そしてその招きをイエス様がしたときに、聖書なんて言ってましたか？彼らは、その男性たちはすぐに網を捨ててイエス・キリストに従ったと書いてありますね。
Jesus was taking them out from their identity as fishermen to be something different.
イエス・キリストは彼らを漁師であるというアイデンティティから取って別のものに変えていました。別のものに導いていました。
Other people might have their preconceived idea of your identity.
もしかしたら周りの人は皆さんに対して、あなたはこういう人ですよ、こういう人であるべきだというアイデンティティを考えているかもしれません。
You may have a preconceived of what your identity is.
もしかしたら皆さん自分自身が、自分はこういうものだ、こういう人間だというアイデンティティを頭の中で考えて持っているかもしれません。
Because one of the first questions people ask you when they meet you is what?
というのはですね、もし誰かと初めて会って初対面の時に、どういう質問を相手はしてくることが多いですか？
Where do you live and
あなたはどこに住んでますか？
What do you do?
あなたは、
What's your job?
あなたの職業は何ですか？仕事は何ですか？そのことをよく聞きますよね、最初に会うと。
And many times we find our identity in where we live and what we do.
というのは、多くの時自分のアイデンティティ、自分の姿、どういう人間かということを、やはりどこに住んでいるか、またどういう仕事をしているかということに見出してしまいます。
But God wants to bring you to a new identity and a new what you do in life.
でも神様は皆さんを次のレベルに、次の新しいアイデンティティに、また人生で何をしていくべきかという、その新しい目的を与えたいと思っています。
And I've said this many times. When I was young, I trained for the Olympics in cycling.
もう何度も前にメッセージの中で皆さんにお話ししましたけれども、昔ですね、青年の時にオリンピックの自転車競技の選手になるためにトレーニングを受けていました。
But I was baptized when I was 12 years old.
そして私12歳の時に洗礼を受けたんですが、
And had faith in Jesus even before that.
その時に、イエス様に対して信仰を持って、
But my identity became training.
でもそれからですね、私、自分のアイデンティティ、自分の姿というものをそのトレーニングの中に見出してしまうようになりました。
And my purpose in life was to show everybody that I was stronger and better than they were.
そして 私のその当時の若者であった時 の目的というのは、私は他の人よりももっと優れているということを証明してあげよう、証明しようということを人生の目的として生きていました。
But there came a moment in my life
でもある時、私の人生にある時がやってきて、
That God got my attention.
神様が私の注目を得て、
And I said, I want to follow you no matter what.
その時に神様に目をもう一度向けたので、神様に、私は何が起こってもあなたについていきたいですと言ったんですね。
And I let go of my own goals.
だから自分が持っていた人生のゴールを捨てて、
And decided that, Lord, wherever you want to take me, whatever you want to do in my life, here I am.
こう神様に言ったんですね。あなたが私の人生に何をしたい、あなたが私の人生でしたいこと、あなたが私の人生で導きたいと思っていること、それをしてください。そこに導いてください。ここに私がいますから、どうぞそれをあなたがやってください。
And I no longer found my identity in what I was doing at that moment.
その当時私がやっていたことに自分のアイデンティティを見出すことをやめました。
And he gave me true purpose and mission in life.
そしてイエス様が私の人生の本当の目的と私の人生の本当の使命をくださいました。
And I still worked at different jobs. I still worked at different jobs.There, at that time.
その当時ですね、いろんな仕事をしていましたが、
I didn't at that moment become a pastor.
だからその時にイエス様あなたに従いますと言った時にすぐに牧師になったのではありませんが、
But I did fish for people.
でもその時に人を取る漁師になったんですね。
I did share with others what God was doing in my life.
神様が私の人生でなさっていることを他の人に分かち合うことができました。
The first disciples were set apart from their traditions and their village and cultural life.
イエス様の最初の弟子たちはその当時の文化や伝統から性別されて
See,
されました。
The invitation from Jesus transforms you, and it doesn't matter what your ethnic background is.
私たちそれぞれに、イエス様からの個人的な使命がありますけれども、それはどのような国民性であるとか民族であるか、それには全然関係ありません。
Doesn't matter what your educational level is.
また自分にどれだけ教育があるか、教育のレベルには全然関係ありません。
You could be a doctor, but your identity doesn't mean that your identity is found as being a doctor.
もしかしたら病院の先生、医者かもしれません。でも真のアイデンティティというのは医者であることに見出すことはできません。
How much education a person has does not matter to God.
その人がどれだけ教育を受けているかということは神様にとって、大切ではありません。重要ではないんですね。
In fact, the fishermen had no education.
実はですね、その漁師たち、彼らには教育は全然なかったんですね。教育のレベルが低かったんですね。
But yet God used them to change the world.
でも神様はそのような漁師たちを用いてこの全世界が変わったでしょう。
Let me ask you a question.
皆さんに質問します。
And this is an important question.
これは大切な質問です。
Who has the authority? Who has the right to set my life apart and your life apart for something maybe different than we had originally planned for our own lives?
私たちが当初、初めにですね、自分で計画していた人生とは異なる違ったことのために、私とあなたの人生を性別する権限は誰にあるんでしょうか。その権利は誰にあるんでしょうか。
Who has the authority to set you apart for something?
誰が権限を持って皆さんを性別しようとして性別するでしょうか。
If Jesus is your Lord,
もしイエス様が皆さんの主であったら、
then he has the authority to say, I want you to go this way.
イエス様が権限を持っていますので、私はあなたにこっちの方向に行ってほしいということができるんですね。というのはイエス様が主だから。それはこっちじゃなくてこっちに行きなさいっていうイエス様は権限、権威を持ってるんですね。というのはイエス様が自分の主だから。
Just for example,
例えば、
We travel.
旅行しますよね、皆さんね。
And we have to go through immigration.
で、その行き先 に着いたらですね、その入国管理の列に並んで通らないといけないですね。
And there's a different line for different people.
で、その入国管理のところを通るときにですね、違う、こう、列がいくつもありますよね。
There's a line for people who are citizens, local passport people.
その一つのラインはですね、一つの列はですね、その現地に住んでいる、そこの着いた国の国籍を持っている人の列がありますね。だから現地のパスポートを持っている人。
There's a line for senior citizens and disabled people.
そしてまた高齢者や障害者がこう、スーッて行けるラインもあるでしょう。
There's a line for diplomats.
また外交員がパッて行けるところ。
There's even a line for the airline crews.
そしてまたその航空会社ですね、乗務員のはこっちに行きなさいっていうラインもあるでしょうね。
Now when I go into immigration, can I just choose which line I go in?
でそこについて、こう自分私はですねその国に着いたらどのラインに並んで進みたいかって自分で選ぶことできます？
If it's my choice, I'm going to choose the shortest line, right?
ですね。もし自分でこのラインに行こうって選ぶ権利があるとしたら、もう一番短い人があんまり並んでないところに行くでしょ。
But I don't have the authority to choose which line I go to.
でも私それ選べない。どのラインに、行くかってこと自分では選べないですね。
The government and the immigration of that country tells me which line I have to get into.
その国の政府がその国の入国の管理をしている人たちがあなたはここここって向こうが決めるでしょ。自分は選べないですね。
Sometimes I try to sneak in the line with my wife and say, that's the shorter, faster line. I want to go with her. I'm half Japanese.
ですね。私日本に持ってきたときに、奥さんが日本人だから私は半分日本人になってるから、日本人の列に並びたいって行きたいんですけど、できないですね。
I don't have the authority.
だから自分でこっちに行きたいって決める権利とか、権限持ってないんですね。
I have to go where they tell me to go.
だから向こうがですね、入国管理をしている人たちが、あなたはこっち、こっちって言われた方に行かないといけないんですね。
Now contrast that when I go to a restaurant.
でもそれと逆にですね、例えばレストランに食事に行った時に、
And the waiter comes up
And ウェイトレスの人がね、こう来ますよね。
And they ask, do you want a booth or do you want a table?
こっちの、
set at the bar.
テーブルがいいですか、ブースがいいですか、どっちのテーブルがどこに座りたいですかって聞いてきますよね、向こうはね、ウェイトレスがね。
And I can say, well, actually, I prefer if I could sit over by that window over there. Is that okay?
で、私は自分で選べる。あ、向こうの窓の近くに座りたいですってこう選べるでしょ。
Oh, yeah, sure.
で、向こうが、どうぞ、いいですよ、向こう空いてるから座ってくださいって向こうを連れてってくれますね、私の好きなところに。
They listen to my...Preference.
だからそのウェイトレスとかウェイターの人は私が好んでいることに耳を傾けて聞いてくれるんですね。
And so, my question becomes is,
ですからこれが質問です。
When we're being set apart for Jesus,
イエス様のために性別されたものとして生きていくときに、
do we recognize that He has the authority to tell us which line to get into?
イエス様が私たちの人生に権限と権威を持っていて、こっちに行きなさい、こっちの道にこっちのラインに行きなさいっていうふうな権威と権限を持っているって私たち認めてますか？
Or do we say, Jesus says, I want you to walk with me this way.Jesus says, I want you to walk with me this way. Jesus says, I want you to walk with me.
イエス様が私にこっちの道に行って私と一緒に歩んできなさい。
Well, Jesus, this path looks easier. Can we go this way, please?
そういうふうにイエス様から言われたときに自分は、あ、でもイエス様こっちの道の方が楽に歩きそうだから、イエス様私についてきてって皆さん言います？
This is a smoother road right here where I can see God. This is my preference. Can we go here?
こっちの道の方がなんかスムーズに歩けそうや楽に歩けそうだから、イエス様こっちの道に私と一緒に行こうよって皆さん言います
？Jesus says, No, you need to follow me.
でもそうじゃない、イエス様は違うのって言うんですね。私についてきなさいってイエス様は言うでしょ。
Because if you go this way,
というのはもしあなたがこっちに行っちゃったら
maybe a little farther down the road, there's a cliff.
もうちょっと歩いていったら崖があるんだよってイエス様。
Maybe there's a bridge that's broken and you can't cross it.
もしそっちにもうちょっと行ってみると橋があるけど壊れていてその橋を渡ることできないんだよってイエス様は言うかもしれません。
See, we only see just a short distance.
というのは私たちは本当にもう近いところしか見てないんですね。遠くまで見えないんですね。
But God sees our future.
でも神様は遠くまで、神様は私たちの将来全部見てるんですね。
Do we trust that He knows what's best?
だから私たちは神様が、イエス様が私たちの一番いいこと、最善ベストを知ってらっしゃるってことを信じてますか？
We say, God, I want to do this job.
神様にこう言うんです。私この仕事に就きたい。
This is my preference.
これが私がやりたいと思ってること。
But no, God says, I have a purpose and a mission for you this way.
でもイエス様、神様は言うんですね。でも私はこっちの道を持っている。私はこのような使命を、宣教的な使命をあなたに持っているんだと。
Sometimes, God, I want to go to this school.
例えば、あ、神様、私はこの学校に通いたい。
But God is saying, No, I need you to go to this school.
でも神様は違うよ、私はあなたにこっちの学校に行ってほしいっていうこともあるでしょう。
Now, if you want to go to a restaurant, you can have your preference.
レストランに行ったら自分の好きなところ選べますね。
You can go to Indian, you can go to Canary Row, you can go to Yakiniku.
またレストランに関してもですね、インドカレーに行けることもできるし、焼肉に行くこともできるでしょう。Canary Row に行くこと、好きなレストラン選べるですね。
God gives you the choice. It's okay.
だから神様がチョイスって、これどれからも選んでいいよって言ったらね、自分で選んでいいんですね。
But when it comes to purpose in life,
でも人生の目的に関しては
Jesus says, I want you to follow me.
私についてきなさいってイエス様はおっしゃるんですね。
And sometimes,
時々
we argue with, about it.
それに関して私たち口論、言い争いをするんですね。
I don't know if I really heard from God. Let me talk to this person.
それというのはこうですね。あ、神様はこういうふうに言ってるって思ったけど、もしかしたらそれ神様じゃないかもしれない。本当に神様かな、oh. わかんない。じゃあこの人に聞いてみよう。
Oh, they're agreeing with God. Let me ask a different person.
で、あ、でもこの人も神様が言ってることと同じことを言ってる。じゃあ別の人に聞きに行こう。
And so we keep asking people until we hear what we want to hear, right?
いろんな人のところに行って、自分が聞きたいことを言ってくれる人に、到達するまでいろんな人に聞き続けるんですね。
But the disciples, it says, and they left their nets at once and followed him. They immediately followed him, leaving the boat and their father behind.
でも聖書こう言ってますね。彼らの弟子たちはですね、イエス様から呼ばれた弟子たちは、彼らはすぐに網を捨てて従った。そして彼らその弟子たちはすぐに船も父も残してイエスに従ったと聖書は言っています。彼らは弟子たちはイエス様から呼ばれたらすぐに行ったんですね。
Why would they do that?
どうして彼らはすぐに行ったんでしょう。
Because they're excited to be with Jesus.
というのは彼らは、あ、イエス様と一緒にいたいってもう心から思ってそれをワクワクしていたからすぐに行ったんですね。
See, normally a disciple would go and ask the teacher, "Can I be your disciple?"
通常その当時はですね、生徒の方が先生を見つけて教師を見つけて、あなたは私の先生に教師になってくれますかっていうふうにしたんですね。
But Jesus didn't do that.
でもイエス様はそうしなかったんですね。
He asked them, Come
イエス様が教師であるイエス様が彼らのところに行って私についてきなさいって言ったんですね。
I don't know if you grew up, where you hadGames or something you were playing, and two people got chosen, and they would choose each person, person by person. Like there's a game or a sports game or just a children's game, and you have two people. Okay, you choose, and then you choose. Yes.
皆さんこういうことが学生の時にあったかどうかわかりませんけれども、まあ、あるスポーツのチームがいて、リーダーが二人いるんですね。で、そのリーダーが自分のチームを、はい、あなた私のチームに、はい、あなた私のチームって、リーダーがチームのメンバーを選ぶっていうこと、体験したことありますか？
And you get excited when one person's choosing because I want to be on their team. Yeah, somebody's out there saying, I want to be on that leader's team. Oh, choose me.
そして自分がですね、もう選ばれる選手として座って待ってるときに、あ、私はこのキャプテンの、このリーダーのチームになりたい。あ、私を選んで選んでって心の中でこうワクワクしてるんですね。
And when the other person's choosing, you're kind of, I don't want them to see me.
で、別のチームのリーダーがいて、あ、あっちのチームになりたくないから、もう見られないようにこう隠れようかなと思ったりとか、名前呼ばれたくないから。
And if you got chosen by the person you wanted, the leader that you wanted to be chosen by, you get all excited, right?
そして、あ、この人に選んでほしいというそのリーダーから自分の名前が呼ばれて選ばれると、あ、よかったよかった、このチームに、彼のチームに入れたってこうワクワクして嬉しくなるんですね。
And some of you are maybe thinking, nobody's gonna choose me.
で、もしかしたら、あ、誰もどっちも自分はもう選ばれない、名前は呼ばれないって思ってる人もいるかもしれません。
But Jesus chooses you.
でもイエス様はあなたを選んだんですね。
He wants you to be on his team.
イエス様はイエス様のチームにあなたに入ってほしい。
But he wants to be the leader.
でも覚えていてください。イエス様がリーダーですよ。
It's not like, okay, I'm on your team now. Can I tell you what we should do?
こうじゃないんですね。あ、イエス様あなたのチームに入りました。私があなたにどうしてほしいかって言ってもいいですか。そうじゃないね。
じゃないね。He's our leader.
イエス様がリーダーだからイエス様が導くね。
He has purpose and mission for you.
そしてそのリーダーのイエス様が皆さんにとって人生の目的と使命を持っています。
But there always comes a leaving behind. There always comes a moment in our lives where we have to leave behind to follow Jesus.
そしてここにも書いてありますね。まあその時の最初の弟子たちと同じように、私たちそれぞれ全員に必ず何かを捨てる瞬間がやってくる。そして何かを捨ててイエス様に従うということがやってきます。
My moment came when I was at a Christian concert.
この何かを捨てる瞬間というのは私にもありました。その瞬間はですね、昔ですね、クリスチャンのコンサートに行っている時でした。
And I had been training for the Olympics.
その前はですね、そのオリンピックの選手になろうとずっと一生懸命トレーニングを受けていました。
But I went to this Christian concert.
でもこのクリスチャンのコンサートに行って、
And people were so excited to worship God.
そこの周りにいる人たちがもう神様イエス様を礼拝して、もうワクワクして喜びに満ちていました。その姿を見て、私も彼らと同じような喜びをもう一度持つことができたら、私は全部捨ててあなたについていきます、そう言ったんですね。
and God filled me again with that.
その瞬間が来たんですね。
His presence and love.
そして、喜びに満たしてくれました。
and I didn't train another day.
そしてその瞬間、そのようにイエス様に言った後はですね、もう一日もそのオリンピックの選手になるためのトレーニングはしなかったんですね。もう全部捨てたんですね。
I had no desire.
もうオリンピックの選手になりたいという願いも心も全然なかったんですね。
I never even touched another bicycle until I was in Japan, renting a bicycle to bicycle around Yamanaka-ko.
そしてそれからですね、もうイエス様に従うって決めてからですね、自転車に乗らなかったし、もちろん自転車に一切触らなかったんですね。そしてその後初めて、自転車に乗ったのは家族で山中湖に行って、自転車をレンタルのね、自転車を借りて山中湖をこうやって乗った。それが初めてでした。
It just had nothing for me anymore.
だからそのオリンピックの選手になるってことは、もう私にはその瞬間から全然意味がなくなりました。ですから私たちそれぞれに必ず何かを捨てる瞬間がやってきます。それは最初の弟子たちと同じですね。彼らが網を捨てたように。そしてその瞬間がやってきたら、イエス様、神様、あなたが私に導きたいと思っていらっしゃるところがどこであっても、私は あなたについていきますという瞬間です。
The purpose that Jesus was calling them into was both to be a student to learn his ways as well as to learn how to fish.
イエスが彼らを招き入れた目的は、イエスの道を学ぶ生徒となること、人を取る方法を学ぶことでありました。
What does it mean to fish for people?
人を取るってではどういう意味でしょう。
It just means to share what God is doing in your life with others.
人を取る漁師というのは、ただイエス様が自分の人生にこんなに素晴らしいことをしてくださったということを誰かと分かち合う、それほどシンプルですね。イエス様が人生でしてくださった素晴らしいことの知らせをただシェアすればいいんです。そしてイエス様についていく旅に一緒に行きましょう。それをするだけでいいです。イエスキリストは私についてきなさいとおっしゃっています。そしてイエスキリストによって弟子としてされていく、それを召しています。お待ちください。
さらけ出せる。
ありがとうございます。
Thank you for the privilege of following.
そしてイエス様はあなたに従うことができるというその特権を本当に感謝しています。
Thank you for the privilege of following you along with others, Lord.
そしてまた他の人と一緒にあなたについていくことができるという特権を心から感謝します。
Lord, we acknowledge today.
今日私たちはこのことを認めています。
That you have the right and the authority
あなたに権限と権威があることを
to set us apart for your purpose in life.
あなたの目的のために私たちを性別することができる権威と権限があることを
Lord, let us embrace that with joy and excitement, Lord.
そしてそれを喜びを持ってワクワクする心を持って自分のものとして受け入れることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
アーメン。アーメン。God bless you.
神様の祝福がありますように。
1 o'clock we'll start.
1時から掃除始めますので皆さんよろしくお願いします。